それでは噛み合わせや歯並びというところなんですけれども、先生注意点などを伺っていきたいと思いますが、はい、歯並びを悪くしないためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、歯並びの良し悪しが決まるには、歯の大きさや顎の大きさといった遺伝的な要因が大きいと思いますが、舌や口の周りの筋肉のバランスっていうのも重要です。ですので、よく噛んで食べること、虫歯を放置しないこと、それから口の周りの筋力のバランスを崩す原因となるような口腔周壁、まあ、お口に関係する癖ですね、そういうものには注意が必要になります。
よく噛むということはやっぱりいいことなんですか。
そうですね、口の周りの筋力を鍛えるっていうことにもなりますし、顎の発達にもいい影響があります。
やはり昔から言われていることというのは本当に、ね、いいものなのかしらと今こうしみじみ思いましたけれども、
はいはい、そうですね、
ある程度固いものをしっかり噛むということも大切なんですね。
まあ、固いものというよりかは、うん、やっぱ噛み応えがあるものをよく噛むっていうことが大事だと思います。
うん、そういったことを頑張っていてもどうしても矯正が必要になってくるお子さんもいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はい、歯科矯正というのは何歳頃から治療を行うのがベストなんでしょうか。
はい、不正咬合の種類や原因によっていつから治療を始めるかというのはまちまちなので一概には言えないんですけれども、基本的には永久歯が生えてきてから対応するということが多いとは思います。しかし入試のうちに直しておいた方が良い場合もあるので、何か気になることがある場合には歯科医に相談してみるといいかと思います。
はい、先日の新聞にも載っていましたけれども、先生幼児期小さい頃に入試にまだ隙間が空いていたからといって心配はいらないということのようですけれども、そうなんですか。
はい、入試の時に隙間が空いてるのは逆にいいことなので、入試に隙間があるからといって心配する必要は全くないです。入試よりも大きい永久歯が後々生えてきますので、その間に隙間があった方が後々の永久歯の歯並びには有利に働きます。
なるほど、小児歯科の段階、まあ、乳幼児期とでも言いましょうか、子どもの頃の歯というのは矯正の意識というんでしょうか、歯並びを整えていく意識の方が重要になってくるんですかね。
はい、そうですね。ですので、まあ、口の周りの筋力のバランスを整えるっていう意味でも、まあ、指しゃぶりとかおしゃぶりを使うといった、まあ、周壁ですね、それからこう鼻でなくて口で息をしている口呼吸とか、口をポカーンと開けていることとか、あと物を飲み込む際の舌の正しくない使い方が習慣になっているといったことは、まあ気をつけておいた方がいいと思います。
なるほど、まあ、最初の段階ではその程度のところからスタートして、で岩手医科大学の歯学部を見ますといろんな科がありまして、はい、またそこで注意を向けていつつ年齢ある程度進んでいったら今度は本格矯正に入っていったりとか、
はい、
まあ、 そうね、そういった連携になっていくんじゃないかと思うんですが、はい、そういう場合も多いんですか。
はい、もちろんあります。うん、子どもの時は将来歯並びに悪影響を与えるような要因を早期に発見して、まあ、それを防ぐようなアプローチをするんですけれども、永久歯に生え変わって不正咬合の度合いが大きくなってきた場合には矯正科にご紹介ということもあります。
多分小学校高学年ぐらいになってきますと、
そうですね、はい、
時々歯にね矯正してらっしゃるお子さんも見かけますが、はい、そういった場合にはまた適切な科にというんでしょうか、
そうですね、
見ていただくということなんですね。はい、先生先ほど硬いものではなくて噛み応えのあるものをしっかりと噛むことが大切ですよというお話がありましたけれども、子どもの食について考えさせられましたが、はい、幼児期で気をつけたいことというのは先生の立場からありませんか。
はい、いろいろな加工品が市販されていて、まあ、口当たりの良い柔らかい食品が好まれる傾向があると思うんですけれども、そのようなものばかりではなく、まあ、繰り返しになりますが噛み応えのあるものをよく噛んで食べるっていうことが発達には重要です。 それから成長期の子どもに必要な栄養っていうのは食事だけでは不足してしまうので、それを補うのが間食、おやつになります。ですからおやつイコールお菓子ではなくって、季節の果物であるとか野菜を使ったり、カルシウムやタンパク質を含む食品を上手に利用するっていうのが理想的です。
おやつの質も求められるということですよね
皆さん忙しくて大変だとは思うんですけど、
そういった意味では甘いものの上手な摂取法というところをぜひアドバイスお願いします。
はい、甘いものは虫歯の原因にはなるのですけれども、生活に潤いを与えるであるとか子どもの心を育むという側面もあります。なので甘いものが全くダメというのではなくて、その食べ方がとても大事になります。虫歯予防のポイントとしては、甘いものが口に入る頻度、時間をいかに減らすかっていうのが重要になります。そのためにはダラダラ食いをしない、甘いものを食べる時間、場所、量を決める、寝る前には食べないといったことが大切になります。
まあ、先生いろいろとお話を伺ってきますと、やはりきっちりと食後の歯磨きというのは、ね、欠かさず続けていくことは大きなポイントになるかとは思うんですが、それでもやはり保育所ですとか保育園、幼稚園、小学校中には歯磨き指導その時間を取っていらっしゃるところもありますが、なかなかそうもいかない場合多いんですけど、どうしたらいいんでしょうか。
本来であれば歯磨きをするのが最適なんですけれども、できない場合にはうがいをするだけでもしないよりは効果があるので、まあ、うがいをするであるとか、食事と一緒にお茶やお水を飲むっていうのも虫歯予防にはいいことだとは思います。
はい、さていろいろとお話を伺ってきましたけれども、最後に本日のお話をいただきました丸谷百合子先生からまとめのお話をいただきます。
はい、歯科治療が好きだという方はなかなかいないと思いますが、それがお子さんにとってはなおさらそうでしょうと思います。そんな中、岩手医科大学小児歯科ではお子さんに対して快適で安全により良い治療を提供できるように心がけています。また虫歯治療だけでなく、歯並びの治療や虫歯、歯肉炎の予防といった定期管理も行っております。小児歯科の目的は生涯にわたって歯と口の健康を保持していくための基盤を作ることです。一生自分の歯で食事ができること、綺麗な歯で自信を持って笑顔を作れることは大きな財産だと思います。小児歯科はそのお手伝いができればと思っております。